四国リラジオ。
こんばんは、四国リラジオの大橋です。今回も四国リラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、 AI と批判的思考みたいな話ですね。何度も言っていますが、要はですね、考えないと、バカになるとなかなかインパクトがありますが、そんなような話です。バカになるとは、頭を使わなくなる、つまり人がですね、頭を働かせなくなることで最終的には AI に頼ってしまうと。それはですね、リスク面、デメリット面、マイナス面、ネガティブ面なんですが、もちろんそれ以上に上回るものがあれば回避されるし、社会に受け入れられてそれがまかり通ると。そのあたりどこまで予測できるか分かりませんが、そのあたりですね、少し共有できればいいかなと思います。今回もよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオの大橋です。今回ですね、テーマとしては AI と批判的思考ですね。人間の考える力かな。で、批判的思考というとですね、若干申し上げているかもしれませんが、誰かを、誹謗中傷するとか、非難する、ダメ出しをするっていう、ことっていうふうにね、批判っていうことがね、なんかあんまりこう、いいふうに使われない感じがしますと、僕はですね。で、実際はですね、批判っていうのは要は相手の考え方が違うよねと。なんでかっていうと、ということで、理由も、示す必要がもちろんありますし、ある程度ロジカルに示さないといけないと。はい、で、感情的になるのとはまた違うという感じですね。で、それがですね、これは僕なりの見方というか、僕の見方ですが、割と建設的で、攻撃して相手を貶めるっていう意図は、批判じゃなくて非難かなと思ってて、ただその行為としてですね、相手をこうのやり方は違うとか考え方は違うというと、その慣れてないとですね、論戦みたいになって言い争っているふうに思うと。例えば今ここにですね、ラムネ菓子があります。これ森永ですかね、ラムネ菓子っていうのが、ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、ブドウ糖がね入っている、コンビニ等でもスーパー等でも買えるお菓子ですが、これですね、最近大粒化してまして、買ってない人は全然分かんない話なんで、しょうもない話かもしれませんが、しょうもない話だと思って聞いてください。で、この大粒化してるんだけど、じゃあ前の小粒ってかなり小さくて、小粒はですね、ラムネ瓶の形もしたものが、これは昔からあるような気がするんで、もしかしたら知ってる方いるかもしれませんが、今のですね、グミとか飴とかが入っている小型の、何ですか、パウチっていうんですか、包装、パッチみたいな、パックか、みたいに入ってますが、ビニール状のね、ラムネ菓子型は小さなプラスチックの容器に入っているっていうものだったりします。でですね、このラムネ菓子が、大粒になるのはけしからんと、理由はカクカクしかじかでって言って、いや、そうじゃないよね、大型化する方がいいじゃんって、なんかディベートみたいな感じですね。こうそれをこう楽しんでいる人がいて、そうじゃない、ある種のゲームだとしてですね、ディベートをゲームだとしてください、やってるんだけど、それを外から見た人がなんか言い争ってるみたいで怖いみたいなね、のはあるような気がします。もちろんゲームとしてやってるかを置いといて、その中にいないとわからないっていうのは、これ文脈の共有とかっていうことで、よくあるんじゃないのかなと思います。はい、例えば笑い芸人さんとかじゃなくてもいいんですが、なんかいじりってありますよね。このいじりが非常に難しくて、要はいじり具合が強すぎると、今の、ご時世といいますか、感覚ではですね、それはなんか良くないんじゃないかっていうふうになって、すぐ炎上してしまうというようなこともあったりすると。非常にですね、これ難しいなと思います。その人の関係性においてそういうのが当たり前であったら、全然も咎められないようなことが、でもちろんそれ咎められることもあるんですけどね、非常にそこが難しい。で、僕も結論を持ってなくて、正解はないなと思ったりしてますね。で、話戻すと、そういうですね、ディベートなり、そういう論争っていうか、議論を展開するっていうんですか、話すっていうのは割と批判的思考みたいなのが、強い、ある種の、スポーツなのかもしれません。 でそういうのは知的好奇心、噛みましたね、知的好奇心が高い人とか、なんか考え方が好きな人、まあ、まさに僕なんかそうなんですけど、割と好きな、ところだったりします。でも別に それをね、なんて言うんだろうな、好き好んで見てどうこう言うっていうのでもないですけどね、だけどまあ考え方という考えというこう何ていうのパッケージというかですね、いろんなものがあって並んでてそれを楽しむっていうのはまああるかなと思います、僕の中でね。でそれがどうってことでもなく、リスナーのあなたもですね、何だろうな、まあエンタメを見に行く、エンタメを楽しむっていう感じでもいいし、自分のなんかその何だろうな興味があることだから、チェックしに行くみたいな、そんな感覚かなと思ったりします。ちょっと共有できるか分かりませんが、そのあたりの感覚をお伝えしました。で批判的思考っていうのがですね、まあ、AI とってことで、まあ、いくつかたまたま見かけたのもあるんですが、AI 等で出してもらった研究レポートみたいなのもありまして、まあ、ちゃんとは見てないですが、まあ、多分信頼できるんじゃないかなぐらいの定です。で、それですね、まあ最近ですね、ノートブック LM じゃなくて、最近じゃないです、ごめんなさい、ノートブック LM は Google のサービスですが、これですね、面白くてですね、ポッドキャストみたいに会話ができるんですね。で、つい最近というか今日かな、見かけて、日本語でもできるようになったんで、ポッドキャストみたいに話してくれるんですよ。男性ボーカルというか、男性のパーソナリティが喋り手と、女性のパーソナリティが、まあ受け答えをしている。で、どちらが主か、受けかみたいなのは分かんないですけど、なんか男性が話して女性がツッコミを入れるみたいなのがあったりします。これなんでそうなってるかはちょっと分かんないし、設定も変えられるかどうかはちょっと分かんないですけど、そういうふうにポッドキャスト風に読んでくれたりします。つまり2人で対話をするような形にしてくれるってことで、前からあったんですけど、英語版しかないので、まあ、ちょっと、ニッチかなっていう感じでは日本ではあったと思いますが、これからだいぶ広がっていくんじゃないかなと思います。で、すみません。でそういうのですね、批判的思考っていうのを、まあ、チャット GPT のですね、ディープリサーチをかけたものがありまして、それについて、まあ、簡単に5本ぐらいかな、詳細のレポートをまとめてくれたんですね。5本分ぐらいですね。で、まあその文章が長いわけですという意味で、一つ、感じたのは、音でね、音声で聞かせてくれると耳から入ってくるんで、なんか作業しながらもできるかもしれないです。まあただながら聞きになりますけどね。まあ、このラジオながら聞きしてる方が多いかなと思ってますが、そのながら聞きみたいな感じで、耐えうるかどうかっていう、まあ、あとは多少の違和感はありますが、まあ、流暢な日本語を使ってて、なんだろうな、そうですねとか、とかはありますね。で、ただそのふむふむっていう女性の方が言ってて、そのふむふむがなんかあんまり言わないかなみたいな感じと、テイストを選べたらいいかもしれないなと思いながら、なるほどと言ったり、質問をしてるんだけどその質問に対して答えてなかったりとか、結構その雑な部分はありますから、まず完璧ではもちろんないんですけど、素晴らしいなと。それがですね、資料を、まあ、コピーペーストというかテキストとか PDF とか、あと URL ですね、指定して受けるだけでやってくれる、まあ、これはかなり衝撃的なんじゃないかなと思ってますが、もうかなり使ってる方がいて、ただノートブック LM の日本、ごめんなさい、ポッドキャスト化する日本語っていうのは、本当に今日とかなんで、気になる方はぜひ、調べてね、使ってみてください。まあ無料版でも全然使えますし、僕も無料版で使ってます。でそういった中でですね、まあその読み解いたポッドキャストというか資料として提示したのが、まあ批判的思考だったんですよね。で簡単に言うと、AI をまあ使います、仕事で使います。そうすると、なんて言うんだろうな、じゃあ今言ってたラムネの話でいくと、ラムネが大粒か小粒がどっちがいいなんて、まあぶっちゃけしょうもない人もいれば、いやいやいや、そのね、まあ、これ森永を責めてるわけじゃないですけど、商品開発とかでお菓子を作ってる人にとってはめちゃくちゃ重要な話なわけですよね。だから、まあ、全員に配慮したっていうことはなかなか言えないんですけど、まあ、そういうのを思いつつも、じゃあまあ、ある人にとってはどうでもいい、ある人にとってはどうでもなく良くないっていうところも、AI にその回答させることで、なんだろう、自分にとってどうなのかっていうことを考えなければ、例えばですよ、ラムネ菓子が、大粒化するっていうのは、どういうことですかって聞くじゃないですか、 AI にね。聞いたとします。リスナーの後も、考えてみてください。まあ実際に聞いてもいいですよ、聞いてみてください。そうした時の答えっていうか正解はもちろんないと、ここですよ、ここ大事なんですけど、正解がないと 僕も思ってるし、リスナーのあなたも思っている。なんだけど聞くじゃないですか。あの大粒ね、ラムネが大粒がそういうことはいいことですかとかね、どういうことですか、何でもいいですよね。聞くじゃないですか。そうすると何か返ってくるわけですね。 AI っていうのは何か返してくれる、もしくは何か返してくれる設計やデザインがある。あの聞いた人を無限にしない。え、なぜならって言われた時に、まあそれが商売だからって言ったら、あのもうなんかやらしいかなと思うかもしれませんけど、商売だからと思います。あの一つの会話でですね、その僕がですね、例えば道案内じゃなくて、なんかどうなんだろうな、まあ、ただ問い合わせとかさいただいて、ありがたいなと思うんですが、そういう時に誰彼も平等に、必ず対応するということをすると思いますかってことをまず、聞いてみましょう。もしくは、ごめんなさい、リスナーの方で聞くのおかしいですね。僕がそう思うかってことなんですけど、いや、そうは思わなくて、要は誰でも平等に対応はしないわけです。でそれがですね、行政とかになっていくと、そういう原理原則みたいなのがあって、まあ、市民である以上を対応しなきゃいけないとか、あれ対応の仕方とか、あの受け付けましたっていうだけとかね、もあるんで、対応っていうのが何かっていうのがもちろんね違ってくると思いますが、対応って何だろうなと思いながらも、どのようにそのコミュニケーションするかってところです。でもしくはその機会があるかどうか、もしくは提供するかどうかっていうのもありますが、みんながみんなと同じように僕が皆さんそのやつに対応するかは正直やらないですよねっていうのが割と自然だと思ってますが、まあその通りで、 AI のサービス側の提供者から見ると、そのお客さんを気持ちよくさせた方がいいわけですよね。シンプルにね。それをなかなか否定できる人はいなくて、もしくはそう願ってなくてもそのようになっていくっていうのが、まず構造というか設計としてあるんじゃないかなってことはやっぱり頭に入れておきたいですよね。でちょっと脱線しましたけど、戻すと、じゃあそうやってね、ラムネの大粒化がどうかって聞いた時に AI が出してくる答えがあって、その答えというかアウトプットを、まあ、見た人がどうするかってことです。そうすると、あの例えばですよ、小粒よりも大型化の方が時代の流れですよとか言ってくれて、でまあハレーションという幻想というふうに言われますが、 AI が全く関係ないでっち上げたストーリーをまあ言ってくると、まあ、例えば、隣にあるチョコ菓子があるんですが、あのそういうチョコもどんどん大型化していると、知らないですよ。でだから、これはお菓子業界における一般的な見解ですと、まあ、そういうことをあの冗談として、もしくは偽りで明らかに分かるとして行うのが、まあ、ある種の笑いであり、冗談であり、ジョークである。でもそれがですね、通じない状況もあるわけですよね。で AI はそれをまあ一旦置いといて、ハレーションという形でもしれっと提供できるんで、最初にもう一回くどいですけど、あなたも私も僕もですね、あの AI が正しいことを言ってくれるとは思ってないし、あのそんな風に捉えてないんです。捉えてないんだけど、そうやって出すとなんか出してくれるわけですね。出してくれたものについて、あ、そっか、チョコとか他のお菓子でもラムネじゃなくてもそういう傾向があるかもなと、これ危険ですけどね、思ってしまったら、もう、ある種の最後というか、0か1以下でいい悪いじゃないですけど、もうだいぶやられているって感じがあるわけですね。で、そうかじゃなくて、本当かなと、そこで、いや、ソースは何だろうな、ないですって言ったら、ないんかいっていうツッコミをできるかどうか、もしくはソースがあったとしても、そのソースをたまに見ると全然関係ないことが書かれたりするわけですよね。例えばラムネとチョコっていう言及がそもそもなかったり、お菓子すらないんだけど、まあ、全然違うような、まあ例えば海外の全然違う事例を持ってきて、だけどしかも違っているようなものっていうのは、まあまああるんじゃないかなと思います。それは、プロンプトとか指定の仕方ももちろんありますけど、日本国内を想定しているのに全然違う全世界を対象として考えてたら、なかなか話がね、定まっていかないと思うんで、そういうことはよくあるかなと思います。あの普段使ってる方は感じてるんじゃないかなと思いますし、使ってない方はそういうですね、使う中での違和感っていうのがしっかりあることを確認する方がまあいいんだろうなとは思ってます。でこれがまず1回目というか、ラムネの話するじゃないですか。で見て、そうじゃないんだよなとか思いながらやり取りしてって、ここで批判的思考ができるっていう人を一つだけ言えば、さっき言ったツッコミですね、本当かいなとか、そうじゃないよねとか違うよねっていうふうに思える方は全然できてるんで、ご心配なくって思います。ただですよ、そうやって批判的思考が今できてるし考えられるんだと、自分に、まあ、自信がある人、特に自信がある人に対して言うと、だからこそ、これを AI を使って問いかけて返ってくるアウトプット ことを、まあ、しっかり吟味しなきゃいけないってことですね。まあ、全部は全部吟味しなくてもいいと思いますけどね。そんな言葉の意味調べて、まあ、全然違うやつもあると思うんで、さすがに辞書から学習してて、まあ、ただその場合辞書から学習してどうなんだってことになりますから、非常にここら辺怪しくなってきますよね。まあ、そこは置いといて、一旦置いといて、そういう、批判的思考っていうのが、これを繰り返すことで、AI が入っていて繰り返すことになります。要は日常的に入ってくることで繰り返すことになっていく。でもこれはまあなんかご存知というか、まあ、Google 検索とかもそうですし、そもそもインターネット検索をしていることで、人は考えなくなるかっていうところを、そこまで取り上げたのかなどうかは分かりません。うん、で結局それは端的に言ってしまえば、ありていに言ってしまえばというところですが、率直に言うと考える人は考えながら Google 検索を使ってるし、 AI も使ってるわけですよ。で考えない人が Google 検索を使ったり AI 検索を使うと何が起きるかっていうと、 Google 検索をして結果になかったら世の中にはないですよねみたいな乱暴なことになるわけですね。このあたりはなんか掴んでいただけるかと思います。で AI 検索も同時です。 AI 検索とかもしくは AI に問いかけるですね、かけることでどうかって言った時に AI が言ってないから、それがまあ世界の真実だと、そこまで思ってなくても思うようになるっていうところが、まあ、今回の僕の解釈というかポイントだなと思います。そうやって問答というか慣れていってカジュアルに聞いていくことで出てこなかったらないんだなと思う。それはある種委ねてるってことでは、なんかその自分より AI の方が知識があり検索能力があるからってことで、ある種プラスではあると思います。拡張されたっていうことでプラスかと思います。もしくは自分が知らない分野だといいかもしれません。ただ自分の知らない分野の難しいところは、自分が知らないがゆえにハレーションというか幻想が見せられていてもわからないわけですよ。はい。だからこれがディープリサーチ等でも多分言われるというか、わかる通りでおっしゃる、わかる方もいると思いますが、なんだろうな、使っててね、気にしてる方もいらっしゃると思いますが、使ってるのに出してくるんだけど、ディープリサーチしっかり調べてくれるんだけど、それ自体がいいか悪いかを判断できないっていうですね、まさに科学習と言いますか、人間の科学習ですね。詰め込みすぎてわからない、もしくは判断できなかったらあまり使えないってなるんで、ディープリサーチってそういう意味ではなんか使えるっていう人は、普段そういう考えたりアウトプットしたりしている人において使えるっていう話だと思います。そうじゃない人を別にダメだとか思ってないんですけど、使ってるとかその機会がなかったら、まあ、全然その使いづらかったりするんで、何が意味があるのっていうことになるかなと思います。だからここでも知的好奇心が高かったり、そういう考え方とか好きだったり、批判的思考ができたり、そういった研究論文レポートとか読み解く人とか、そういう仕事をしていたり、まあ、研究者とかそうですよね、はすごく恩恵を得られているっていうのがまず実体としてあるんじゃないかなと思います。そうじゃない人にとってはなかなか得難い部分かなと思います。それがですね、いいかどうか置いといて、なかなかっていう感じです。だからそこにおいて何がしていくかっていうと、非研究者でおいても、研究者じゃない人でも使えてある程度のアウトプットができるっていうことが、まあ、証明されてたりできればいいんですけど、で結局その出てきたものを確認するのは、その非研究者っていうのを素人とするならば、素人的にもなんかやらないと、行動してなんかやっていかないと、勉強しないといけないしっていうことになってくんで、結局勉強とかは必須になるし、考えるっていうものは必須なんですよね。そこが手抜けないっていうものがポイントだと思ってます。すいません、でちょっと前後してますが、一つ戻すと、その批判的思考っていうのはなんだよそれっていうふうにツッコミをするっていうことで端的に、な定義をしておくんですが、まあ、そういった考え方がまさに AI を使っていくことによって時間が、取られるわけですね。取られるっていうのはなくなるわけですね。つまりツッコむ時間がなくなる、もしくは AI が出してきたものをさらに、まあ、弱くさせたり、そうやってなんか捉えることでより考えなくなるっていう方向もできるし、その材料があることでより考えようね、深めていくっていうのもあるんですよ。でその考えようとするか、もしくは考えなくていいやって思うかの、その分水嶺といいますか、まあ、ある種それが AI というとの使い方っていうものを問われている、まあ、試金石っていうかですね、石が金になるかでしたっけ、金になる石がなんかあった、試金石っていう石があったと思うんですが、まあ、それはちょっと置いといて、試されるっていう立場にはあるかなと思います。で、そうやって AI とのやり取りを通じて、自分が、AI に対して、ごめんなさい、人がですね、AI に対して、それなんだろうねっていうふうに、ツッコミが、減っていくってことです。はい。ツッコミが減ってったり、ツッコまなくなる。 ですね、もうあと AI が楽しいんじゃないかってなっていくと、まさにこれがそれ自体が危険というよりも、それがまず、ステップ1として批判的思考の時間や頻度の回数の減少ということになるわけですね。でそれが減少することで次に2つ目っていうか2番目に考えるってことがもう分からなくなってくるわけですね。 AI に聞いたらいいみたいな感じになってくる。考えるのがめんどくさかったり AI に聞いたら出してくれるよねってなると、それ考えないじゃないですか改めて。でさっきのバカバカしいと思った ラムネが大粒化するっていうのもバカバカしいというか、多分 AI が誰かが積極的に扱うような、話題じゃないと思います。もちろんね、商品開発研究者でラムネ菓子作ってる人は大真面目に考えると思いますし、それは全然否定するわけじゃないですよ。そこはくどいかもしれないですけど、一応言っておきます。で、そういった話題が、まあ仮に一般的にバカバカしいと。まあ僕も別にそのすごい話だと思ってない、バカバカしい、取り留めもない話だと。雑談として聞いていただければいいんですけど、そういうラムネ菓子、まあ雑談のテーマですね。ラムネ菓子が大粒化することかどうかの是非を、真面目にすることって結構滑稽で面白いと思うんですよね。で一方で、それを考えることで、あ、もしかしたら他のお菓子の話もあるかもしれないし、逆で 大粒化じゃなくて小粒化したものはないのかと。今って時代的にはその一人の、ね、単身の人が多いって時代だから少なくなっていくっていうのもあるわけですね。一人用でいいって、まあ、まさにコンビニって、ね、単身者向けって感じもしますが、そういうのもあって、大粒から小粒化するってっていうね、ものもないんだろうかと。景気もしくは、原料高ですね、原料費の高騰かとかいうのじゃないもの影響でないのかなというのも考えてもいいですし、そもそもまあ、そんなこと考えれば無駄なんだよねっていうような、展開でも全然いいと思います。でそういうのを考えていけるかどうかっていうところがポイントだと思ってて、取り留めのないことを大真面目に考えろっていうのが趣旨じゃないです。今回は言いたいのが、このような、大粒なラムネ化していくのは何かみたいなことを仮に、まあ、リスナーのあなたもそうですし、どんなものでもいいので、テーマとして取り上げたとするじゃないですか。例えばコーヒーの、なんだ、コーヒー屋さんで提供されるコーヒーの温度は適温かどうかとかね。もう何でもいいんです。はい。ご自身が思ったものでもいいですね。時に、そういうのを考えますかって話なんですよね。でその批判的思考ってものを多分やっていかないと、その批判的思考すること自体も忘れますし、全部 AI でいいのかなというのは極端ですが、これは結局一緒ですね。 AI じゃなくても人でも一緒ですね。人に対して先生に聞けば分かるから自分で考えないで、これちょっと良くないじゃないですか。先生はあくまでも自分で考えるという力を提供してくれている、そのある種の練習するパートナーですよね。鍛えるためのパートナーであるんで、でも立場はあるんですが、ね、年配者の人の方が多いですよね。その学習者よりね。でも逆でもいいですよね。年齢関係ないですよね。っていうところがあって、それでその誰かに頼ればいいやっていうのは、さすがにちょっと甘えがあるっていうことですね。一方で、ここは間違えてほしくないのが、じゃあ AI を僕が使うなんて言ってるわけじゃなくて、自分が拡張したいところはどんどん使えばいいわけですね。そういう意味で今日面白かったみたいなのが、あるそのアーティストというかね、絵を描いてる人がいて、生成 AI からヒントを得て、それを元に描いているってことですね。で生成 AI を出したものっていうのは、まあここではやや批判的に扱いましたが、 AI が想像するっていうのはその人間には理解できないようなよく分かんない組み合わせになって、まあある種の気持ち悪さはあるわけですね。気持ち悪さもあるんだけど、想定できないっていう意味の気持ちよさもあるみたいなところがある。で人間は人間で、そのアーティストの人は自分で考える部分はもちろんあるんだけど、両方やってるわけですね。自分で考えて思いついたものは自分で作るし、そうじゃない、ものっていうのは生成 AI から出させるってことでやると。まあ、それを統合することもあれば、もしくはそのまま AI のものを生かすってこともあるかもしれないし、自分の考えたものは自分で完結させるっていうのもあるかもしれない。で、今の時代の創作とか創造っていうのは、このハイブリッド感じゃないかなって僕は思ってまして、まさにですね、自分がですね、ショートショートみたいなのを書いてやってるんですけど、ほとんど AI に書かせてるんだけど、でもそれが、自分の作品ですよって言い切れる点はどこなのかっていうところが今ポイントとしてあるんですよね。これが全部、手打ちしたらいいのかって言った時に、そのアイデアをその人のものから組み合わせて作っていった時に、結局ここって著作権問題で、そのパクリかどうかみたいなのがよく言われるんですが、結局リスペクトをしてその世界観というのを踏まえた上で自分の独自の解釈をどれだけ入れられるか問題だと思ってまして、ここもですね、非常に難しいというか、誰も決めきれないっていうところがあると。 状況があるんですよね。で、あとは作り手側の感覚ですよね。これを自分が作ったと言っていいかどうか、もしくは言えるかどうか、それは、社会的な評価とかもちろんあるんですが、社会的な評価とかも置いといて、自分がどうかっていう、その主観的なね、自分が創作したかどうかってところは、まあ正直僕も今分かってなくて、どこまで行ったらいいのか、ダメなのか、探り探りっていうところが現状だと思います。ただ一つやっぱり言えるのは、 AI がやるものと創作と人がやる創作はやっぱ違っていて、その統合は、統合ってあるところはやはり人間を超える創造みたいな風に、ポジティブに AI をポジティブに見るなら、人間を超える創造が AI を組み合わせることにあるかもしれないし、 AI だけではできないものが人間が付与することで創造ができるかもしれないってことなんですが、もうちょっと引いてみると、これは何度か申し上げてますが、結局人、社会というのは人間社会ってことなんで、人が、主体的になるっていうですね、要は人が病む、社会を、AI が活躍する社会っていうのがやっぱできないわけですよね。で、それがですね、ある種の資源みたいな、まあ、戦争みたいな考え方なんで物騒ですけど、そのこそ AI 開発センターをこうなんか牛耳るとかね、独占するとか、なんかそういうことで、なんていうの、一部の人しか AI が使えないみたいな文脈であったら、これはですね、もう格差として言われてるかもしれませんが、もう問題になってきますよね。でもまあ、なかなかそうはなってない。まあ僕でも使えるという状況であるので、そこはどう使っていくかってところがまだ試される状況だからいいのかもしれません。ディストピアみたいなこと言ってしまうと、まあディストピアっていうのは、あれですね、ユートピアじゃない、理想郷じゃない、いわゆる、なんだろうな、あんまり良くない、まあ、地獄みたいになってたら嫌ですけど、話になるんで適当に言っときますけど、まあ要は例えばその AI が支配をして人間を支配するような社会とかね、考えられるわけですよね。で、それをどう捉えるかも人によって様々出てくるかなと思ったりしています。で、すいません、で話を戻していくと、そうやって AI を使うことは全然いいんだけど、それを使うことによって、なんだっけ、やり取りをするときに、まあ、ツッコミ批判的思考みたいなものっていうのをできる、環境が少なくなっていくと、やはりですね、なまっていくっていうのがあるかなと思います。じゃあ、そのなまったぞと、考えないぞっていうところでも、考えなくてもできてしまうっていう状況があれば、それが社会的にまかり通るのであれば、もしくはその人が病むとか、病的なストレスがかかるとか、そういうことがなければ、これは通ってしまうような世界観かと思ってます。つまり、ここで言っているような批判的思考がとか言っている考え方が、そもそも古いということも考えられるわけですね。まあ、リスナーの方はどうお考えかなっていうのは、ぜひ、興味あれば、聞いてみたいんですが、そういう時にですね、まさに、自分の考え方が正しいんだみたいな 論争というか論点を展開しておくと、まあ、あっという間にですね、埋もれてしまうような気もします。あっという間に埋もれるというよりも、正しいと思っている人が、それを保守するっていうのがあるわけですね、実際にね、はい。だから批判的思考で それこそ飯を食べて食ってる人たちっていうのがいたとして、その人たちは、すごい守りますよね、防衛しますよね。一方で、それを淘汰してもいいよね、関係ないよねっていう人は、どんどんやってきますよね。まあだからイラストのねとかもそうじゃないですか、AI にイラストを作らせてこれで淘汰できるかってところですけど、まあ正直なところなかなか難しいのが現状ですよね。で、あと著作権の問題みたいなのが常にあって、どういうふうに扱うか、これはですね、何にも言われてないかなと思います、言われてても結局 AI が出した著作権がどう、 AI が出したものの著作物がどうっていう問題ではなく、その人間が出した著作物的なものも、それが誰かに被ってしまったらっていうところで結局、ね、キリがつかないというか、だから 誰もができるようなものって、その著作物というよりもその独自の解釈がないっていうのが僕の著作権法の理解なんで、独自の解釈がされるようなものってかなりこう公表して、かつこの人の、あ、この人ってこのやり方だよねってぐらい結構やり続けないといけなくて、それって短縮できるのかなっていうのも正直ありますよね。1年2年でできるのかって、要は世に広めていくってこともありますし、多分その副業とかだからダメってわけじゃなくて、SNS でバズるっていうのも結局忘れられるじゃないですか。で、それが、誰かのテイストに似てた時に、じゃあよくあるのが、自分はそれ前からやってたんだけどバズってないからめちゃくちゃ似てんだけど、まあしょうがないかなみたいな、まあ、泣き寝入りとは もちろん思わないですけど、そういう人も多いんじゃないかなと思います、実際にね。じゃあそれを発信したところで取り上げてもらえなかったら、まあ、話にならないっていうね、まあそれがなんかいいかどうか分かんないですけど、まあ、比較的よくあることなのかなと思います。 つまり目立ったらいいし目立たなかったらダメみたいなのが、まあ、すごくね如実に出ている時に、まあ、その状況を一旦置いておいて、そのそういう社会ですね、そういうデザインが、そういうデザインされた社会ですよね、目立てばいいっていうのは、まあ、さすがに僕はどうかなと思うんで、このあたりですね、なんかいい社会設計というか、なんかいいデザインできたらなと思うんですけどね、なかなかいいものは、これっていうのはね、正直言っておきながら出てこないです。まあ、ただ、いい感じにはしたいなっていうふうには、社会人としてね、思ったりしています。で、そういうふうにですね、その批判的思考っていうのが、回数が少なくなっていって衰えていって AI でいいやってなっていって AI に依存するって、そんなことはありますかっていう人はもちろんいると思います。で、そう思わない人は普段考えてて突っ込んでいる人かなと思います。一方で突っ込んでなくて AI 出したものとか誰かが言ったことをそのままやったり、もしくは鵜呑みにする傾向があるっていう方がこの職人ラジオを聞いてるとはあまり思わないんですけど、もしそういう方がいたら突っ込みをしてください。自分の絵のツッコミでもいいです。そんなこと言ったんだけど本当かなって、自分にツッコめる人っていうのは多分結構しないかだと思ってまして、いやなんかごめんなさいみたいな感じでそういうこと言ってたんですねみたいなこともあると思うんで、まあ自分にね、言ったことをちゃんとツッコめる人は、批判がねできるかなという証かなと思います。で、前が取り上げたのは創造的思考の方だと思います。で、批判と創造的思考っていうのは僕は綿密に絡んでるとは思いますが、批判的だとロジカルな感じ、論理的な感じで取り上げるんで、創造のね、感覚的なものとか、感性っぽいものとは相性が悪そうな気がしますが、とりあえずね、それはあんまりなくて、統合することは多分できると思いますし、感覚だけでできないっていうのは、アイデア出しの話も何度もしてますが、やはりですね、アート的な感覚的なものがないと、その興味やってみようっていうのは最初できないし、やらないし、論理的だけでは無理なんですね。でもやったところで、表現したところで、それを続けていくには論理的に分析したり評価したりっていうことが必要なんで、まあ両方必要かなと思います。はい。だから一個しかないなとか片方しかないなっていうふうな感覚がもし覚える人であれば、それは多分片方が足りてないので、トレーニングっていうことは、まあアイデアを出して何か作ってやるだけでも非常にですね鍛えられるんじゃないのかなと思ったりします。今の時代はそうなんですよ。だから今の時代は AI を使えばさまざまなことが、あっという間にプロタイプができてしまう時代でもあるんで、そこはですねプラスなんだと思います。だからあとはさっき言ってた、しつこいですが批判的思考みたいな感じで AI に任せていいよね、これで終わりよねっていうことじゃなくて、 AI をこれもうだいぶねチャット GPT とか初期の頃から使ってる人もそうだし、その以前の AI 研究みたいなことから携わっていた人も多分言ってそうなんですが、結局 AI をどう使うかだし、それを使って自分のやりたいこととかを拡張していくってことにおいてはプラスなんですよ。でもここで確実に言えるのは、人間が主、もしくはリスナーのあなたが主で発動するっていうか、トリガーを引いてるのは自分で、コントロールしてるのはあなたなんですよねってことを、まあ明確にしておく必要があるっていう人が AI を使う、道具として使う、で拡張していく、ある種の何でしたっけ、飛び箱における踏み台みたいなやつで、飛べないけど踏み台使うと飛べるってあるじゃないですか、ジャンプ台ですね。でそれもジャンプ台を外しても自分で飛べるっていう感覚からすると OK ですけど、ジャンプ台でしか飛べないっていうことになっていくとやっぱり飛べないわけですね、何段もね、そこが非常に、ポイントなんじゃないかなって思ったりしています。はい。なんで、まあ、考えましょうっていうことでもあるんですが、AI がどんどん入っていく中で、それこそ自分が何なのかっていうことを、まあ、哲学的にもね問われて、それを何度も感じる機会がもしかしたら増えてるかもしれないです。自分のやってることは何なんだろう、知識とか、それこそ仕事ですね、やってることは何なんだろう、 AI で簡単にできてしまった時に、見た時に恐ろしいなと思うわけですよ。ただ、そこはちょっと安心していただきたいのが僕の中でですよ。それをやれるのが短いっていうことができたとしても、例えば1ヶ月でかかることが1日でできたとしてもですよ、もしくは1日でできることが5分でできたとしても、それってそれがいいかどうかっていう評価を、まあそのあなたがですよ、もしくは僕がしているわけじゃないですか、出てきたもの、その評価っていう感覚、もしくは学習したり経験したりっていうのが得られるのが、時間がかかると思います。はい。もしくは10年かかったことが、自分が10年かかって学んだことを、まあ、AI が1日でやってくれるっていうのは衝撃的じゃないですか。ただそれは本当に1日で学べるかって言ったら学べないわけですね。 AI ができることは人間が学べるわけじゃないんで、 AI ができることと人間が学べるっていうのは、まあ、一緒にしない方が僕は、 ヘルシーというか健康的なんじゃないのかなと思ったりします。っていうのは一旦投げかけておきたいと思います。そもそも AI と人は違いますよねっていうことがないと、なんか AI と戦うみたいな話になるんですよね。で僕が言ってる脱 AI みたいな考え方って、人のその鍛えるとか人の感覚っていうのをまあおろそかにしたりないがしろにするっていうことにおいてはやりすぎかなと思いますから、その考え方ですよね。 AI と人をまあ対等というよりも、もしくは、その道具でもいいんですけど、うまく使うっていうところに行くためにはですよ、ある種の AI と、まあ、友達になるみたいな話で、 AI はやっぱ知っていく必要があるし、それはやっぱ使っていかなきゃいけないんですよね。でそこがそれをやった上で、どうやって使っていくか、はい、だから AI を使わずして AI の話もできないですし、 AI を、使ったからといって別に AI 支持者であるってことでもないと思うんで、それこそまさに批判的なんじゃないかなと、批判的思考じゃないかなと思っています。マリさんのあなたもぜひですね、批判的に AI を使っていただくといいんじゃないかなと思います。ただいいんじゃないかなぐらいで、結局こういった批判的思考自体も淘汰されていく必要がない、こともありますし、まあ、これもですね、ある種の意見だということで、考えるね、きっかけにしてもらえれば幸いです。はい、今回は以上となります。四国里ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。